3時半になりました。先生ズカフェの時間です。第2か、火曜日は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りいたします。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、先週の火曜日ですね、関西地方に、ね、大きな台風が、来ましてですね、本当に、奈良県はねまだそうでもなかったって言い方がいいのかわからないんですけれども、まあ、大阪に比べるとまだ被害はマシだったと言えるかもしれませんが、皆さん被害とかなかったでしょうか。もしラジオのお聞きの方でね被害に遭われた方いらっしゃるようでしたら、お見舞いを申し上げます。はい、先週ですね、本当に、停電になったところもね、関西地非常に今多かったということで、現在もね、ほとんどのね地域が復旧したとは聞いてるんですけれども、一部の地域がねまだ、復旧できていないというようなことも聞いております。またね、関西空港のね、連絡橋がねあんなに損傷するようなことがね起こるなんて誰が想像したのかなというぐらい、本当に今回の台風は風がね非常に大きな被害をもたらしたということなのかなというふうに思います。特にね大阪市内になりますとね、信号の向きがね、変わっていたとか、またビルのね、ガラスが、何かが飛んできて、まあ、割れたとか、風によって割れたのかちょっとねわからないんですけれども、本当にねビルのガラスなんてね本当に強いガラスで割れるわけないと我々普段考えているんですけれども、そういったものもね割ってしまうぐらいの、強い台風であったというふうに思います。本当にね、今年はですね、まあ、6月の地震、7月の、ね大雨、またね、先週6日には、ね、北海道でも、ね地震があったということで、本当にね、自然災害が、ね、多い一年になっているのかなというふうには思います。そう思うとね、私もね、昔、20年ほど前にね、1日半ぐらいね、台風によってね、停電になったという記憶はあるんですけれども、それ以外ね、こんなね、大きな台風の被害ってあまり記憶になくてですね、普段ね、電気とか水道とかね、そういったインフラっていうのを当たり前のようにね、使ってはいるんですけれども、こういうね、被害があると、電気がね、使えるということ、またね、水道がね、何の問題もなく、ね、出るというのはね、本当にありがたいこのことなのかなというふうにつくづくね、感じる、今日この頃とでございます。本当にね、空港もね、早くね、復旧してもらってね、今ね、外国のね、観光客の方がね、非常にちょっと入国が減っているということと、またね、日本からね、海外に行こうにもね、空港の状況からなかなか、海外にも行けないという状況がね、続いているというふうに聞いておりますので、早くね、空港も、元に戻ってほしいなというふうに思います。はい。では、ラジオの前のね、あなたのメールを、今日もお待ちしております。E メール、784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックスは 0742207840、こちらまでメッセージをお待ちしております。よろしくお願いします。はい、では、今日ですね、どんなお話をしようかなというふうに思ったんですけども、やはりね、こんだけね、台風等のね、被害も多いということでね、大雨に備えてね、何をね、普段から備えておけばいいのかというのをね、ちょっと改めてね、ちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。これもね、インターネットのね、記事と、また、今日はね、国土交通省のね、情報等もね、合わせてちょっと、お話したいなというふうに思うんですけれども、まず雨が降ったら何をすべきかということでね、まずご自宅に非常用のね、あるいは持ち出し袋というのを皆さんご用意されてますでしょうか。その中にはね、懐中電灯であるとか、携帯ラジオ、非常食ですね、あと、ペットボトルのね水、こういったのもね、非常用の水であればね、賞味期限がね、何年もあるというね、そういったものもね、あるようでして、こういったものはね、普段ね、めった使うことがないんでしょうけれども、あった方がいいなというのを、本当に今回、痛切にね、私も感じたところであります。あと、これ断水に備えて、ね、水道がね、止まるということもね、当然、あり得る話なので、飲み水とか、あと、生活用水、ちょっとね、洗い物をやったりとかね、トイレのね、水を流す水などもね、こう大雨とかね、来る前にちょっとバケツに入れて、ね、確保するとか、あと、こういった時にはね、お風呂の水もね、残しておくといいということだそうです。 あと、まあ、これね、まあ、できるかどうかわからないんですけども、浸水に備えてね、まあ、いわゆる家財道具をね、高い場所に移すということで、本当にね、まあ、洋服とかね、そういったね、手で持って運べるものはいいんでしょうけれども、なかなかね、まあ、タンスとか、まあ、大きな冷蔵庫とかになるってね、まあ、そこまでできないと思いますので、まあ、中のものをね、まあ、出せるものは出して上に運ぶのがいいのかなというふうに思います。あと、普段ね、こう災害があった時にね、近くのね、こう避難場所ってね、各行政がね、そういった場所をね、ここの地域に住んでいる人はここに避難してくださいというようなね、まあ、そういったね、場所というのを指定しているかと思いますので、まあ、そういったね、場所をあらかじめ確認しておくと、ことと、あとね、まあ、避難、のね、準備とか、そういうね、指示が出た時には、まあ、早めにそういったね、避難所に移るということも非常に大事なのかなというふうに思います。あと、まあ、大雨に備えてということでね、どうでしょう、家の周りにね、植木鉢とか、例えばね、自転車とか、まあ、いろんなね、まあ、洗濯竿などもね、中に入れとかないとね、まあ、今回のようなね、強風が吹きますとね、まあ、飛んでいくということもね、当然考えられますので、本当にね、テレビ見てるとね、自転車がね、本当にこう、風でふっと吹いたように飛んでいたとかね、それどころか自転車のサイクルポートもね、本当に飛んでいったなんてね、もうとんでもない、ような、まあ、光景がね、現実としてね、まあ、発生しましたので、まあ、そういったのもね、家に入れるものを入れてしまう。あとね、もうガラスなんかもね、割れないようにね、ちょっと補強するというね、強化ガラスに変えておくとかね、まあ、そういう保護シートをね、貼るということもね、国の方でもね、推奨しておりますので、まあ、そういったこともね、まあ、必要なのかなと思います。あと、まあ、車ですね。まあ、車はね、これをね、家の中に持って入るわけにはいかないので、まあ、理想はね、どっかね、高いところにね、まあ、移した方がいいということがね、書いてあるんですけれども、どうでしょうかね。これもちょっとね、すぐにはどうにもならないかもしれませんので、まあ、そういった場合にはね、まあ、どっか、ちょっとね、タイムパーキングがね、どっかあるようであれば、ちょっとね、場所を移すというのも一つの方法なのかなというふうに思います。あとね、まあ、今回ね、これ国土交通省でもね、まあ、前回ね、7月の大雨の時にも、結構ね、これピックアップ、ね、クローズアップされたところですけれども、トイレのね、まあ、逆流対策ということでね、特にね、こんだけ大雨が降ってですね、まあ、7月のね、時は、まあ、川の水がね、まあ、氾濫してということもね、まあ、あったと思います。今回はね、まあ、風の被害がね、非常に多かったんですけれども、こういったね、大雨の時には、まあ、下水がね、まあ、逆流するということもね、まあ、当然考えられるということで、まあ、国の方でもね、まあ、そういったことがね、防ぐためにということでの、まあ、まあ、アドバイスといいますか、お勧めしていることがございます。まず、これ、まあ、水の、まあ、土のうがね、あれば、一番いいんでしょうけれども、なかなかね、一般家庭で土のうを持っているというのは、なかなか、ないんじゃないかな、ということで、これ、水のうというね、言葉を聞いたことございますでしょうか。私もね、まあ、水のうというのは実際ね、当然、まあ、買ったことも、まあ、ないので、まあ、インターネットであるのかなと思って、まあ、ちょっと調べてみました。まあ、確かにね、こういったね、災害対策用にね、簡易のね、まあ、水、止水対策ということで、水のう袋というのをね、売っておりまして、まあ、結構ね、これ、中にね、ま、いろいろ、袋がね、何十袋とか、土のう袋も一緒に入ってたりとか、あとね、水をせき止めるためのね、こうシートまでね、入っているので、大体ね、やっぱ3万円ぐらいするようですね。まあ、結構ね、値段はするんですけども、やはりね、家の中にね、まあ、床上浸水とかなりますとね、まあ、当然こんな金額では被害は効かないわけで、やはりね、まあ、これぐらいの金額でね、もし、ね、床上浸水とか、もしね、防げるんであればね、まあ、決して高い買い物ではないなというような感じがいたします。はい、まあ、そういったところでね、まあ、国の方が、言っているところで、まあ、浸水のね、直前対策ということで、そのね、水のうというのをね、使って、まあ、水のね、まあ、袋を、たくさん作って、それをね、玄関の前に置くだとか、またね、玄関のところにね、まあ、段ボールを、まあ、置いて、 それでね、段ボールが倒れないように、その水のうというのを置くというのもね、簡単で、ある程度、まあ、効果のある対策だということで推奨しております。あと、こういったね、床上浸水とかね、備えるということでは、ポリタンクと、ポリタンクの中にね、まあ、お水を入れて、レジャーシートにね、くるむということも、役に立つというようなことであります。また、他にはね、土をね、入れたプランター、ね、こう植物のね、お花とかね、栽培するようなプランターに土を入れて、それをね、レジャーシートで、巻き込むというのもね、まあ、手軽にできる、浸水対策ということであります。あと、まあ、下水のね、逆流を防ぐということでね、やはりね、どういうところから逆流がね、考えられるかと言いますと、まあ、トイレ、まあ、水洗トイレでもね、当然下水道につながっている家庭の方が今多いと思いますので、まあそういったところでもね、まあ逆流というのが考えられるという、だそうです。まあ、トイレのね、便器のところに、まあ、水のをね、まあ入れておく。あと、お風呂のね、まあ排水のところ、また洗濯機の、排水のところからもね、水がね、逆流するというのが考えられる。ので、まあ、そういったところに、先ほど申し上げたような、ね、水の、まあ、ビニール袋に、ねまあ、水を入れるようなもの、だと考えていただくと、分かりやすいと思うんですけれども、まあ、そういったのを、ねまあ、置くだけでも、ある程度の効果が見込めるということだそうです。あとこれ私全く想像つかなかったんですけれども、床下が、ね、浸水してしまうと床下収納の蓋が開いてしまって水が入ることがあるそうです。なかなかね、まあ床下浸水でもね、経験ある方はやっぱ少ないんじゃないかと思いますので、まあ経験しないとわからないということではあるんですが、このね、台所のね、下とかね、どうでしょう。結構床下収納ってね、結構作られてるお家って多いんじゃないかなというふうに思いますので、そういったところにもね、重しをね、まあ、置くことによって、床下から水が入ってくるのを防ぐことができる効果があるそうです。あと、まあ、先ほどね、少し申し上げましたけれども、まあ、あと考えられることはね、まあ、貴重品とかはね、できるだけね、2階建てのね、まあ、お家とかいう方であればですね、2階に移しておくとか、まあね、もちろんマンションであればね、まあ、1階でなければね、高いところにお家があるので問題はないんでしょうけれども、まあ、まあ、高価なもの、なるべく数日分のね、まあ、衣類なども、高いところに移しておくと、まあ、なんとか、後の対処がやりやすいということだそうです。あと、最近のね、まあお家ですと、畳のあるお家のがだんだんね、少なくなってるんかなとは思うんですけれども、もしね、畳のね、あるお家もまだまだあるかと思いますんで、まあ、畳のね、あるお家の方については、この畳をね、食卓の上に乗せるだけでもね、全然対応がね、後から対応しやすいそうです。やっぱりね、畳とかね、水を含んでしまうと、非常にね、重たくなるんじゃないかなと思いますので、まあそういったことも有効なポイントだと思います。あと、車に関してね、は、これエンジンね、が水に浸かってしまうと、やっぱり、ちょっとね、あと、水が引いたからといってね、簡単にエンジンをかけていいものではないようなので、このね、行政の説明では、ちょっとね、少し段差をつけ、ね、こうスロープみたいなのを、使って、ちょっと少しね、10センチも20センチもね、ちょっと高く前輪のね、または後輪を上げておくと、ちょっとマシだそうです。はい。まあ、あと、まあ、これはね、もう、家を建ててる方はね、今頃何なこと言われたってという話なんですけど、コンセントを高い位置に設置。で、もう今はね、普通コンセントと言いますと、どうしよう。床にね、近いところにね、コンセントをつけてるケースが多いかと思いますが、まあ、これからね、いや、今家を考えてるんだというような方に関しては、コンセントある程度ね、腰の位置とかね、まあ、上の方にね、設置するというのも、効果があるそうです。また、エアコンの室外機、給湯器などを、ちょっとね、可能であれば、まあ、上の方にね、設置する。まあ、どうでしょう。でも一般的には、ね、一戸建てのお家であれば、ね、一階に下ろして設置するというケースが非常に多いのかなと思いますので、まあ、二階であればね、ベランダのところにはね、設置するということもあるんでしょうけども、まあ、これも、場合によっては、ね、 もう2階の部屋についてはもうどうかね設置台を設けてね2階に置いた方がいいということなのかもしれません。まあ、あとはね、これも台風、まあ、地震の対策にもなるのかもしれませんが、まあ、外壁に亀裂がないかとか、あと窓ガラスにね窓枠にガラつきがないか、ガラスにひび割れがないかとか、あと物干し竿とかね、まあ、植木などがね、ベランダに置いてるとそれが下に落ちないかとか、まあ、そういったね、事前の対策も必要だというふうに、国の方では、まあ、訴えております。あとね、まあ、これも地震ということもね、まあ、当然今回北海道の地震がありましたので、やはりね、タンスなどが倒れないように、ちょっとね、こう、安全のね、L 字金具で止めておくとか、まあそういったこともね、やはり必要なのかなというふうに思います。あとね、できることといたしましては、タンスがね、置いておられる方はね、タンスが倒れた時に自分のね、寝てるところに直撃しないかとかね、そういった向きを注意するとか、あと、入り口の近くにはね、タンスなど、物を置かない。まあ、そういったことでもね、何かあった時の、まあ、逃げ道という意味では非常に役に立つということを、言っておりますので、まあ、今一度ね、まあ、こういったね、まあ、台風とかがあったので、まあ、まだね、台風、まあ、秋のシーズンまたね、来るということも当然考えられますので、そういった何かあった時にね、まあ、逃げ道を作るという意味では、今一度ね、ご家庭のレイアウトをちょっと見ていただくといいのかなというふうに思います。はい、でそれではね、ここで、メッセージね、本日も、たくさんいただいておりますので、ご紹介したいと思います。ラジオネーム八甲さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。尼崎に住む友達は、ずっと停電をしているのですが、蓄電器を持っていたので、その電気を使って、おのずとしのいでいました。ただ、ご近所からエコひいきしていると、鍵口を言われ、困っています。その話を聞いて、蓄電システムは考え直そうかなと思いました。まあ、これ、まあ、どういうことでしょうね。まあ、エコひいきというのはちょっとね、まあ、よくわからないんですけれども、やはりね、まあ、停電してね、ね、家庭でもね、最近ね、こう、非常用のね、こう、バッテリーとかちょっとね、家に設置しているケースもあると思いますので、やはりね、まあ、可能であれば、そういった安全対策もね、とかね、非常用の対策というのは、あるに越したことはないのかな、というふうには思います。ちょっとね、鍵口はね、ちょっとね、残念だな、という感じがいたします。はい。続きまして、ラジオネーム、あさりちゃんさん、ありがとうございます。伊佐先生、こんにちは。こんにちは。今年は、本当に自然の恐怖を感じる一年ですね。北海道の地震を見て、阪神淡路大震災のことを思い出していました。まだ小さかったのですが、とても怖かったのを覚えています。先生は、阪神淡路大震災は経験されていますかということで、まあ、私も当然これ経験しておりましてね、1995年の1月17日、当然忘れておりません。この時私、ね、まだね、大学生でね、ちょうど成人式をまあ迎える直前ぐらいで、ちょうどね、普通にベッドで寝ているところですね、まあ、朝のね、まあ、5時46分、もう突然ね、縦揺れのね、まあ、地震で、もうガタガタガタと、もうすごい、大きかったですよね。当然ね、私、奈良県在住なので、まあ、奈良でも、震度多分その時で5ぐらいはあったのかなと思います。で、ベッドにしがみついて、本当にね、鯉のぼりのようにね、こう、もう泳いでるとね、まあ、鯉のぼりの歌でね、気持ちよく泳いでるなんてね、言葉がありますけども、本当はその時は、もう気持ちよくどころか、本当にね、もうどうなるのかという、必死に、ベッドにしがみついて、っていうことで、それ1分ぐらい続いたのかなと思いますね。もうね、びっくりして、多分2回ぐらい揺れたのかもしれませんけれども、もう本当にね、揺れがひどくて、で揺れが終わってね、でしばらく寝て目を覚まして、8時半ぐらい目を覚まして、で、たまたまテレビをつけたらね、阪神高速がね、橋脚がね、折れて斜めに曲がっているというね、光景をテレビで見て、もうとんでもないことが起こったなというのを感じたのをね、これも鮮明にね、覚えております。はい、もう一方、ラジオネームコロンさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。先生は台風の日は仕事でしたかということで、事務所へ仕事しました。私はね、一日事務所で、ね、待機を、しておったというところでね、まあ、奈良県はね、幸い停電とか私の地域ではなかったんですけれども、やはり、ね、昼頃はね、雨が非常に強かったので、ちょっとね、あまりに風が強くてね、風でね、ちょっとなんかこう、窓がちょっと少し音が鳴るようなこともあったので大丈夫かなとは思ったんですけども、まあ何度か、 まあ、仕事はまあできました。まあ、夕方ね、6時ぐらいにはね、台風も過ぎ去って雨も小降りになったのでね、まあ、我々の地域はまだね、被害が特に大きなことがなくてよかったなと感じているところですが、本当に災害が多いですよね。私は犬を飼っていますので、災害時は犬も、避難所に一緒に行けるかなど知りたいですね、ということで、どうなんでしょうね。なかなかこれ、私もね、ちょっと分野的にちょっとよくわからないんですけども、動物はなかなかね、受け入れてもらえないという地域もあると思いますので、当然ね、犬もね、大事な家族の一員だと思いますので、まあそういったのもね、含めて、また、対策をね、取っていただければいいなというふうに思います。はい。それでは、残り時間で、ね、ちょっとまあ全部お話しできるかわからないんですけども、ちょっとね、まあ、9月6日のね、まあ、日経新聞のね、まあ、ちょっと記事から、ちょっとピックアップをしたいと思います。まあ、これ、ふるさと納税でね、まあ、高額な返礼品、まあ、税優遇除外ということでね、これ、ふるさと納税というね、納税という制度はね、前にちょっとお話ししたことはあろうかと思うんですけれども、まあ、今回何を、国は考えているかと言いますと、やはりね、これ、まあ、皆さんね、やられてる方もね、多いかなと思うんですが、各ね、行政のね、自治体のあの、返礼品がね、だんだんだんだん豪華になって、寄付金のね、まあ、取り合いになっているということで、まあ、去年がね、一昨年ですかね、まあ、国の方で、寄付金に対してのね、まあ、お礼品というのはね、寄付のね、した金額のおよそ 3割ぐらいで抑えてほしいということでね、まあ、各ね、まあ、行政に、要請をしているんですけれども、まあ、それをね、やはりあの、要請なので、まあ、聞かないって言いますかね、まあ、行政は行政でね、当然言い分がありますので、地方の市役所の方では、やはりね、寄付額に対してね、結構たくさんの割合で返礼品を出しているという、行政もございます。まあ、そういったね、ところについて、ちょっと、一部の自治体でね、これ、名指しで公表をね、してるんですね。で、まあ、そういった、ことがありまして、今後、このね、まあ、高額な返礼品、まあ、これ、どういう形でするのかまだわからないんですけれども、まあ、来年のね、税制改正に向けて、この税制ね、この寄付金をすることによって、寄付金控除のね、適用を受けることができるというのが、このふるさと納税の、まあ、制度でして、まあ、そういったところをね、もう除外すればいいんじゃないかなという意見が、まあ、出ているそうです。まあ、このね、ふるさと納税と言いますとね、まあ、簡単に言いますと、過去ね、お住まいのね、あの、自治体以外のところですね。例えば、奈良市の方であれば、例えば大阪のどっかの自治体。まあ、例えばね、大阪以外でもいいんですけども、どっかの自治体に、まあ、寄付をすることによって、その寄付のね、した金額から、金額のね、上限はあるんですけれども、2000円をね、差し引いた、残りの金額について、まあ、所得税の控除、および、まあ、住民税のね、まあ、軽減ということで、まあ、実質的にね、まあ、2000円を自己負担すれば、まあ、税金の面でね、まあ、引いてくれるというと分かりやすいのかもしれませんが、まあ、そういった制度がね、まあ、以前からあるんですが、何年か前にね、この上限額がね、まあ、住民税のね、まあ、所得の1割という、限度から2割に引き上げられたこともありまして、まあ、この寄付をする人、まあ、寄付の額も非常に増えているというのが現状です。まあ、ちなみにね、平成29年度ですと、これもうね、数字をね、数えるだけでもね、すごい大変な数字なんですけど、3650億円程度、件数にして約1730万件ということで、本当にね、平成25年度ですと145億円、26年度で388億円、まあ、27年度、ここでね、一気に増えたと、1652億円ということで、まあ、28年、29年とまだうなぎ上りになっているということなんですね。まあ、これで、まあ、どこのね、まあ、自治体が、この、ふるさと納税の受け入れが多いかということもね、これ、上位20地域というのがね、まあ、これ、総務省が公表しているんですけども、トップはね、大阪のね、泉佐野市ということで、135億円。2番目は、宮崎県のこれ、すみません、ちょっと読み方がわかりませんけど、都に農業の町と書いて、これ、何とも見してるんでしょうね、ちょっとわかりませんが、79億円。同じく宮崎の都の城市で74億円ということでね、まあ、まあ、多いところはね、こんだけの寄付を受け入れてるということで、まあ、各ね、自治体がね、いろんな、ね、返礼品を工夫して、ラインナップをして、皆さんの寄付をね、受け入れているということなんですね。まあ、ただね、まあ、こういう名詞ね、今回出しませんけれども、まあ、一部の自治体に関してはね、先ほど申し上げたように、 まあ、寄付の、ね、額に対して3割以上 の、ね、あの商品をまあ返しているということで、総務省からすると、ね、ちょっとまあお頑張りになっていると言えるのかもしれませんが、まあ、ただ、ね、このふるさと納税という制度ここまで普及すると、ね、いきなりなくすというわけにはおそらくもいかないんでしょうね。まあ、続けるのは多分当分続くんだろうと個人的には思うんですけれども、ちょっとね、その寄付のね、商品についてはちょっと、まあ、今後もうちょっと、制限されていくのかもしれません。で、まあ、この制度ね、まあ、ちなみに、じゃあどれぐらい寄付をできるのかということで、まあね、まあ、以前ちょっとお話したこともあるかもしれませんが、ちょっと改めてということで、年間のね、収入がね、まあ、400万円の方ですと、まあ、これ単身の方でね、寄付の条件で約、まあ、4万3000円という、まあね、モデルケースですけど、約4万3000円。で、500万円の方だとね、まあ、単身の方で6万1000円。600万円になりますと7万7000円とね、まあ、だんだん当然増えていくということなので、あもちろんね、そこでご家族がいるということになりますと、扶養のね、まあ、控除もちょっと入ってきますので、若干上限額は下がっていくということにはなりますけれども、それでもね、2000円以上寄付すればですね、何らかの商品がね、戻ってくるということでね、非常に人気のある制度にはなっています。はい。まあ、この制度はね、まあ、寄付をして、確定申告をするかですね、もしね、は条件があるんですけれども、まあ、いわゆる給料所得のね、給与所得のみの、収入の方で、1年間で、まあ、寄付をしたね、まあ、自治体の数が、まあ、5つまで、の方については、それぞれのね、寄付をした、自治体に、これワンストップ特例制度と言いまして、もう確定申告をしなくてもですね、2000円をね、超える部分の、負担については、もう全額、住民税の方で、控除をしてもらいたいというね、届け出をすれば、自治体の方でね、全部計算をしてくれると、まあ、制度があります。なぜね、今回寄付金のね、話をしたかと言いますと、まあね、いろいろ災害がございますので、これ、ふるさとチョイスというね、まあ、ホームページ私も見てみたんですけども、これ、見てて、すごいなと思うのは、やはりね、特に返礼品とかはね、特にないですけれども、まあ、震災のね、とか、台風の被害にね、対して、被害に遭った自治体に対しての、まあ、寄付をしているケースがね、結構、ありましてですね、この台風ね、21号の被害に関しては、もう、これ昨日現在でね、520万円もね、寄付が集まっていたりとか、また北海道のね、まあ、地震ということになりますと、もう8300万円もね、寄付が集まっている。非常にね、こう温かい気持ちがね、こう、全国にあるんだなと感じまして、私もね、ちょっとこういったのをちょっと考えないといけないなと感じたところでございます。またね、これ見ているとですね、被害をね、受けた自治体がね、自分のところで受けているケースっていうのも当然あるんですけれども、やはりね、被害を受けた自治体もね、そのね、後の対応で忙しいというのがありますので、他のね、違う自治体がね、まあ、代理ということでね、そのお手伝いをしているというケースも、ございまして、本当にね、まあ、全国でね、そういう温かいね、こう、輪がもっともっと広がればいいなというふうに思います。はい、ちょっとね、もう今回いろいろね、今年は被害がね、いろんな、天災も多かったということでね、そういった話を中心に、お送りをしておりますけれども、もう今月もね、ちょっとお話したなと思ったらもう終了の時間ということになりました。来月もね、連休明けのね、9日の火曜日になると思いますが、また私登場いたしますので、よろしくお願いいたします。来週は歯科医師の中島先生の登場となります。来週もどうぞお聞きください。それでは最後まで、ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。